本日は賛美歌21を使用いたします。備えの賛美歌、お座りのままで礼拝備えの賛美歌18番を歌いましょう。ただいまより2010年1月31日降誕節第6主日の礼拝を始めます。 よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。お差し支えのない方はお立ちになって、正英26番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌の 93-4a です。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い二人で生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌412番を歌います。
Thank you.
ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今朝も健康を与えられ、信仰を同じくする兄弟姉妹と共に礼拝を守れます喜びを感謝いたします。すでに新しい年も1ヶ月が過ぎようとしています。心新たに生活を始めておりますが、あなたからの多くの恵みと守りの中にありながら、私たちはそれに応える生活ができているでしょうか。これからも日々あなたに喜ばれる行いができますように、私たちを導いてください。先日起こりましたハイチの地震では、多くの人々が亡くなったり傷ついたり、大変な状態です。どうぞ被災された方々が一日も早く元の生活を取り戻せますように、あなたからの助け手を一人でも多く現地に派遣してくださいますようにお願いいたします。神様、今日は西大和教会の大沢先生をお迎えして、あなたからの御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ大沢先生を強め、また西大和教会で奉仕されている遠藤牧師を強めてください。午後から大沢先生を囲んで持たれます壮年会、婦人会の例会にもあなたが共にあって、良き交わりの会になりますように。またその後持たれます街道建築準備委員会の働きを覚えて祈ります。神様、かつての戦争の歴史的経過により困難を強いられた沖縄の方々、そして沖縄教区の諸教会の上に主の祝福が豊かにありますように祈ります。これから一年で一番寒い季節になりますが、どうぞ病の方、高齢者の方々のそばにあって、主の励ましとお守りをお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌58番を歌います。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマルコによる福音書4章1節から9節までです。お読みいただいた後、聞く耳のある人は聞きなさいという題で説教していただきます。
聖書を朗読します。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで、土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のある者は聞きなさいと言われた。
今朝は奈良県伝道会の交換講談ということで、このようにして西大和教会とそれから高野花教会と、まあ、講談を交換して、このようにして礼拝を守ることができることを心から嬉しく思っております。私は今奈良県伝道会の委員長をしてますけれども、いろいろな違いがあっても、これまで奈良県伝道会っていうのはその違いを超えて協力をし合ったり、あるいは支え合ったりしてきた、まあ、そういう地区ではあったんですけども、最近は違いを超えてというよりはその違いの方をどんどんどんどんこう鮮明にしていくような流れになってきて、少し寂しいところでもあるのかなというふうに思います。でもやっぱりこのようにして、共に礼拝を守ることができるというのはやっぱり感謝だろうなというふうに思います。皆さんは聖書をキリスト者として、まあ、読むわけですけれども、聖書の新約聖書、旧約聖書のどちらが難しいというふうに思われるでしょうか。新約聖書も旧約聖書も構造としては物語の形をとっていたり、あるいは詩の形をとっていたり、手紙の形や、あるいは歴史をこう綴っていって、そのようないろんな形に分けることができるわけですね。そして、それぞれのその部分を理解するためには、その状況とか、あるいはその部分の書かれた背景というもの、あるいは歴史というもの、まあ、そうしたものを知っておかないとこう理解するのはなかなか難しいものであるんだと思うのです。じゃあどちらもその状況とか、あるいは背景とか、そういうものを踏まえることができたとしたら、旧約聖書とあるいは新約聖書とはどちらが難しいでしょうかね。よく旧約聖書の方が難しいという声を聞きます。書かれていた状況、あるいは背景というものを知っていれば、僕は新約聖書の方が難しいんじゃないかなというふうにですね、その書かれた歴史であるとか、誰に対して何が語られているのかとか、例えば預言書でもその背景というものが分かれば、書かれたその預言の意味も、まあ、なんとなくこう入ってくるようなものかなというふうに思うんですね。でも 書かれた背景というものが分かっていても、じゃあ一方で新約聖書のイエスのことについては、そのイエスの思いというものを推し量るということがなかなか難しいのではないかなというふうに思うんです。イエスが何を言おうとしているのかということが難しいと思うんですね。特に今日先ほど読んでいただきましたような例えというものが難しいかなというふうに思うんです。ご存知のようにイエスはよく例えを用いました。本来例えというものは分かりやすくするために、例えばという形で、まあ、お話をするわけですよね。ある伝えたい物事があって、それを分かりやすく伝えるために皆さんのよく置かれている状況と置き換えて語ること、それを例えてって言います。だけどもイエスの例えっていうのは単純にこう置き換えられるものではないものです。隠喩といったり、あるいはメタファーといったりではないかなと思うんですね。普通の例えであれば、その例えられたものを聞けばなんとなくその元の言葉が、あるいは元の意味がこう伝わってくるようなものです。しかしイエスが語られたメタファーというもの、これは鍵がないとわからないんです。単純にイコールで置き換えればいいというものではない。それがイエスの例えの難しさというか例えなんですね。今日読んでいただきました聖書の箇所は、種をまく人の例えという込み出しがついています。新教でわざわざ丁寧にこの込み出しをつけてくださっているわけですね。これによく邪魔をされてしまいますけれども、種をまく人の例えという込み出しがついていて、今日読んでいただきましたところは1節から9節までのイエスの例えの部分であります。しかしこのお話というのはここで終わるのではなくて、続く10節から12節までには例えを用いる理由が語られていて、そして13節以降はその例えの、この例えの説明がわざわざされているんですよね。1節から9節、その例えの本文のところでは、種をまく人が種をまく、ある人が種をまく、そしてそのある種は道端に落ちてしまった、そしてそれが後から鳥が来てそれを食べてしまうということが一つ。それから土の少ないところに落ちたものは土が浅いのですぐ芽を出したけれども焼けて枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆いで塞いでしまったので実を結ばなかった。そして最後に他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍60倍100倍にもなった。まあそういう例えであります。そして例えの説明の部分を見ると、実はこの種というのは神の言葉である。そして、芽は出たけれどもすぐ枯れてしまったというのは、心から御言葉がこう奪い去られてしまうんだと。あるいは茨がこう覆ってきて実ができないというのは、大きな大きないろんなことでつまずいてしまうことだと。あるいは御言葉を覆って実らないものもある。だけども良い土地に落ちたものはたくさんの実を結ぶ、まあ、そういう、例えの説明がされているわけです。当時のこのユダヤの地域、イエスがいたところの、農耕というのはですね、我々は、ちゃんと区画というか畑とか田んぼかとか、こう畝を作ったり土手を切って、そして種をまいて、耕してから種をまきます。この頃の農業の方法っていうのは、種を先にまいて、そしてそれから耕すんですね。で、耕したところが、畑になるわけです。ですから当然こう耕しているうちに種がパッと飛んで、耕されないところに行ってしまったり、あるいは石の上に落ちるものもあったでしょうし、あるいは茨の中に入ってしまうものもあった、そういう状況はよくよくあったそうなんです。ですから この例えを聞いた人たちっていうのはおそらく、ああなるほどと、例えられていること自体はよく分かった素材なんだろうなと、出来事なんだろうなと思うんです。しかし私たちにしてみればこの例えっていうのはどう受け止められるか、スッと入ってくるかどうかということです。実はこれはイエスが、我々にしてみればですよ、我々にしてみればこれはイエスが語っていることだから、単純にはそんな分かりやすいことじゃないのかもしれない。13節からそれでまあ13節から説明がついてるんですけども、かえって私たちにしてみればイエスが何を言おうとしたのかっていうのが実は分かりにくくなってるのではないかなと思うんです。まあもちろん素直に読めば種というのは神の言葉である、ですからこの蒔く人っていうのはこれはイエスのことだと分かるわけです、思うわけです。そして蒔かれた土地、茨にあるところとか、あるいは石だらけのところであるとか、あるいは良い土地、それは私たちのことであると、イエスが神の言葉である種を私たちにまいて、私たちの中には時にはそれがこう持っていかれてしまう、まあサタンが、悪魔がこう来てもこの積んでいってしまうということもありますでしょうし、あるいはいろんな悲しいこととか苦しいこととか厳しいこととか、そういう困難とかそういう耐えられないものによって自分たちの信仰っていうのがこう押しつぶされていってしまう、まあ、そうした土地が我々である、そうだったのかもしれません。そしてそこで思うことは、じゃあ私たちは良い土地にならないといけないんだと、イエス様の言葉を聞いてそれを無駄にしてはいけないと、30倍にも60倍にも100倍にも私たちはしないといけないね、そう思うんです。あるいはこの受け入れるという言葉がこの説明のところには書いてるんですけども、そこは単純にその話を聞くということじゃないんですね。好意を持って受け入れるという意味であって、単純に聞きましたよではなくて実行するという意味があるんです。ですから我々はイエスの言葉を聞いたらそれを無駄にしてはいけない、30倍にも60倍にも100倍にもしないといけない、伝道しなければいけない、たくさんの人たちをに、この教会に集めないといけないんだ。引きつけていけば自分たちは良い土地にならないといけないんだと、この箇所を読んでしまうのです。しかしそんなに単純なことをイエスが言っていたのかどうかということなんですね。本当に皆さんに、あるいは我々に良い土地になりなさいということをイエスが言おうとしたんでしょうか。9節にはイエスが聞く耳のある者は聞きなさいと言われた、これがこの例えの一番最後のイエスの締めの言葉です。実はこれはマタイによる福音書にもルカによる福音書にも同じ物語がありますね、並行箇所があります。でルカによる福音書のところではここは言われたではなくて大声で叫ばれた、大声で叫んだんです、イエスが。しかも何度も何度も叫んだっていう言葉、終わりのない言葉が使われているんですね。ですからちょっと思い浮かべてください、イエスがこの例え話をした後に最後に聞く耳のある者は聞きなさい、聞く耳のある者は聞きなさい、聞き耳よ下が回らない、聞く耳のある者は聞きなさい、イエスは何度も何度も大声で叫んだんですよ。実は弟子たちにとってもこの例えはとっても難しかったんだろうなって思うんです。イエスが例え話を語り終えたその後、聞いた者たち弟子たちは疑問に思ったんです。なぜこんなに分かりきったことを話されるんだろうか、一体何が語られているんだろうか。聞く耳のあるものは聞きなさい、イエスが何度も何度も大声で叫んでいる、あ、 じゃあ明白なこと以外の何かがあるんじゃないだろうか。だからなんだという弟子たちの疑問がここにはあったんです。ですから後の説明のところではイエスはこの例えがわからないのか、弟子たちをこう叱ってるんですね。本来は神の御心を行う役割を果たすということがテーマだったかもしれません。まく人の例えですからね。伝えることの難しさ、それは私たちにとっても今の現代にとっても全く同じことだと思います。イエスの時代においてはさまざまな誤解があったり、あるいは反感があったり、あるいは否定があったりして、なかなか神の御言葉を伝えることが難しい。そういう状況の中でイエスはこの例えをどう伝えているのかということをよくよく考えなければいけないだろうなというふうに思うんですね。本当は良い土地になりなさいなんて言ってないんです。御言葉を述べ伝える、それはまく人はイエスであって弟子であって、あるいは奉仕者であって、あるいは我々である。それがどんなに困難なことか、どんなに厳しいことか、そのことをイエスは言おうとしている例えであるわけです。ですから聞く耳のある人は聞きなさい。実はこれはその後の例えを用いるところまで聞くということが何度も何度も繰り返し使われているんですね。しっかりとこの聞くということに気をつけなさい、何が語られているのか気をつけなさい、そんなふうにして弟子たちのわからないという疑問というものはイエスのこの例えの意味以外に、さらに聞くことの大事さというもの、聞くことのありようについて触れざるを得ない状況になっていってしまっているわけです。最近私はよく気づくところでは、この分かりやすいっていうのはなかなか罪だなって思うんですね。よく書店なんかに行ってもコンピューターの本なんか見ていると、よく分かるコンピューター、よく分かる Windows とかっていうのがたくさんこう出てくる。で、分かりやすいということが一つの評価になっていってしまっている。今の政治なんかもそうでしょう。あるいは今の若い人たちも、私も含めてですよ、皆さんも含めてですけども、分かりやすいということがやっぱりいいことだと、分かりにくいのはいけないことだというふうに、なってしまっているのかなと。でも考えてみてください。分かりやすいことが物事の良し悪しの基準になるかということです。説教なんかもそうだと思います。先生の牧師のお話は分かりやすい、それで、確かに分かりやすい説教をするということはとても大事なことですけども、やっぱり大事なのは中身が大事ですよね。しかも本当に分かるということが私たちには起こるのかどうかということ、そのことも大事だと思います。聖書の神様、聖書に描かれている神様というのは、実は旧約の時からとっても分かりやすい神なんかではなかったと思います。絶えずなぜ、絶えずどうして、あるいはいつ、旧約聖書の最初の時からたくさんの人たちが、人間の歴史が描かれていますけれども、その人たちが出てくるたびに神様に問い直したり、あるいは問い返したり、あるいはなかなか受け入れられない。弟子たちもしばしば、イエスの弟子たちもしばしばわからない様子がこの新約聖書の中には描かれています。福音書を見ていてもイエスのことを理解できない現実というものがそこには描かれている。イエスもやっぱり分かりやすい、すぐ理解できる教えを語ったのではないんだろうと。しかしそのことで人との関わりというものが 生まれ、そして考えていけるのではないかなと思うのですね。一体何を言おうとしているのか、一体この人が何を抱えているのか、一体この人が何を大事に思っているのか、そして相手のこと、あるいは自分のこと、あるいは彼らや彼女らのこと、そしてその人たちに対して問いを抱いたり疑問を抱いたり、あるいはさまざまな関わりがそこから始まっていくのではないかなというふうに思うんです。神のことを、神様のことを、私たちはそういう意味で分かりにくいかもしれないけども、さまざまな日常の営みの中に見出していくことが大事なのではないかなというふうに思います。道端に落ちて枯れてしまう種もある、あるいは鳥が持っていってしまうと、あるいはあるものは茨の中に落ちる、あるものは良い土地に落ちてたくさんの実をつける、そういう自然のこの世界の営みの一つ一つの中に神様の思いというか神様の営みというものがあって、それを私たちは感じていくこと、それが疑問を持って感じていくことが大事なのではないかなというふうに思うのです。誰もが知っている日常の行為の中に、あるいは誰もが知っている自然の営みの中に本来ある神の現れ、それに注意して聞きなさい、見なさい、そのようにイエスは言っておられるのかなというふうに思います。神のことをその日常の営みの中に見出すこと、あるいは聞くこと、それはとても難しい、分かりにくいことかもしれません。だけども私たちはいつもそのような関心がある、思いや関心ある目や関心ある耳を持って、神様のそうした行い、それを見出して、そのことを私たちは伝えていくということを心がけていかなければいけないなだろうなというふうに思います。私たちそれぞれキリストによってそのようにして役割を与えられたものとして、なかなか難しいこの時代ではありますけれども、共に一緒に歩んでいきたい、そのように願います。それではお祈りいたします。主なる神様、いつも私たちを愛し、そして守ってくださり、心から感謝いたします。雨が降っている日曜日です。その雨の中にも、神様あなたの豊かな恵みを見出すことができます。雨が土の中に染み込み、またそのことによって草木に力が与えられること、その中にもあなたの恵みを見出すことができます。さまざまな人との関わりの中にあって、神様の働きを見出すことができます。あなたによって作られたすべての中において、あなたの思いを私たちは聞き、そして見出すことができます。どうか私たちが日常のさまざまなことに流されることなく、そうしたすべてのことにおいて、あなたの力と恵みと御業を見出し、またそのことを私たちがキリスト者として伝えていくことができますように、どうか私たち一人一人の技を、そして歩みを神様あなたが支えてくださいますように、主の名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌361番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げましょう。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の主なる神様、今朝も健康を与えられ、こうして御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹ともに礼拝を捧げる幸せできました幸せを心から感謝いたします。とりわけ今朝はお忙しい中を大沢先生にわざわざお越しいただき、聖書のメッセージについて聞く機会を与えられました。感謝申し上げます。ただいま私様はいただいておりますうちからごく一部をあなたの御元に捧げました。どうぞあなたの御意のために清めてお使いください。この感謝と祈りと主イエスキリストの御名を通して御前にお下げします。アーメン。
2月のお誕生日の方のことを覚えて共にお祈りを捧げたいと思います。本日礼拝にご出席の方のうちに2月のお誕生日の方、熊田照子さん、岡原典子さん、そして枝沢康代さんでございます。まず共にお祈りを捧げましょう。御在天の主なる御神様、本日私たちは今2月にあなたより命を受けたお一人お一人を覚えてお祈りを一つにいたしております。熊田照子さん、岡原典子さん、枝沢康代さん、それぞれの方々はあなたにこれまで良い時もまた悪い時も守られて、この時まで歩んでこられたことと思います。あなたはあなたの書に一人一人の名を刻み覚えていると聖書は告げております。あなたの守りのうちにこれまでの歩みが守れたことを感謝し、そしてどうぞ2月にあるこの喜びの日から始まります新しい一年が、またあなたの守りとそして導きのうちにありますように、どうぞその喜びの日をあなたが私たちと共に大いに祝福してくださいますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、熊田照子さん、ちょっとお立ち2月1日岡原典子さん2月3日でございます。ご準備をしてくださっているということですのではい、それから枝沢康代さん同じく2月3日後ろの方ですおめでとうございます。
牧会報告をします。お手元の週報をご覧ください。今日礼拝後の集会ですが、婦人会総年会合同礼会で今日メッセージを 伝えてくださいました大沢先生を囲んで昼食会と沖縄についてのお話がございます。どうぞ青年会の方々もお時間を許す限りご参加くださいますように。そしてここに漏れておりますが3時からは街道建築委員会の準備委員会の方々の会議がございます。そして今週の集会ですが聖書講座が2月3日水曜日午前10時30分より晩祷会3日同じく3日水曜日午後7時ひまわりグループは4日木曜日午前9時から午後1時延長保育になっております。聖火キズ家庭集会は中野恵美子さん宅で5日午前10時半からです。街道清掃はそこに書かれている皆様どうぞよろしくお願いいたします。次週のごめんなさい遠藤先生のご予定ですが5日金曜日2時から面会になっております。次週主日は2月7日聖餐礼拝が10時半からです。説教は遠藤牧師であなたは許されているマルコによる福音書2章の1節から12節詩編の103 1節から13節までです。でその次週の礼拝後の集会ですが聖歌隊の練習そして定例役員会が午後1時からございます。集会行事の予定ですが CS の雪山遊びが2月11日にございます。どうぞ皆さんご参加くださいますように。そしてちょっと記載漏れでございますが学園前家庭集会が2月16日に10時半からこれは三浦さん宅でございます。それから、教会全体会が2月21日礼拝後にございます。で裏の方に参りましてお知らせご案内のところですがハイチの支援募金のお願いを受付のところにハイチ大地震 の支援募金の箱が置いてございますのでまたよろしくお願いいたします。そして、入門講座のご案内ですがキリスト教の基礎についての集中して学びたい方そして4月4日のイースターにもしくは5月23日ペンテコステに受選転入会を考えておられる方はまた迷っておられる方は遠藤牧師までご相談の上ぜひご参加くださいますようにということでございます。あとは皆さん目を通していただけたらと思いますのででは恒例のグリーティング前後左右の方とご挨拶をどうぞ。では書影29番を歌いました後祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりが あなた方回収一人一人の上に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。
今ちゃんと入れたかな入れたかなとかもいつも心配するわ。 ちょっと時間はちょっと早いのでですね、まだ食事の方がまだちょっと出来上がってませんので、会員の方をさっき始めたいと思います。まずですね、皆さん賛美歌21があると思うんで、それを取っていただけますでしょうか。もし、ないその155番をまず皆さんで、ご唱和
どうぞ、
はい、5番です。お祈りいたします。御在天の父なる神様、今日1月の最後の日曜日、あなたの前に賛美し礼拝に参加できましたと感謝申し上げます。そして今こうして婦人会総年会の礼拝を行おうとしております。今日は大沢先生を迎えて大沢先生の御言葉を聞く会を持っております。大沢先生による新しい御言葉によって私たちの信仰がより強められ、そしてあなたの恵みに預かることができますようにお願いを申し上げます。そしてこの婦人会青年会の、総年会の会がこれからもあなたに守られてより大きくなっていくことをお祈りいたします。そしてこの会が 最初から終わりまでどうぞあなたの恵みのうちにありますように。会を始めいたしまして、この小さな願いと感謝と尊き主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは、大沢先生のご紹介を、はい、していただきます。
私の方から、ご紹介させていただくようにと、まあ、遠藤先生から昨日メールをいただきまして、プリンターが壊れてたので、iPhone に飛ばしてきたんですけど、なんとなく覚えている中でさせていただきます。大沢誠一先生はちょっとお待ちください。パスワードちょっと、はい、週報にも先生の簡単なプロフィールを書かせていただいておりましたが、大学卒業後一旦、家具屋でお働き、家具店でお働きになられた後に92年に同志社大学進学部に編入学なさいました。96年、同志社大学、大学院進学研究科を修了後、西宮教会、伝道師として3年間、奉職されました。西宮教会、高野原教会の前任者であります中野先生も、西宮教会の伝道師を、されたわけでありますので、中野先生の次の、西宮教会伝道師で、遠藤先生から、まあ、これはちょっと触れてもいいんじゃないかというふうに昨日お電話いただいたんですけど、西宮教会、当時の、私が出る、私は、まあ、大学に出たのはもっと後なんですけれども、西宮教会というのは非常に、当時厳しい、教会として有名で、伝道師で行くのも厳しいというお話が有名でした。私の代もちょうど同期が西宮教会の伝道師に誰かが行くということになりまして、伝道師で赴任するときにですね、とにかく、西宮教会にだけはならないようにと私も祈ったことを覚えております。でも私の同級生が、言ったわけですけれども、遠藤先生から、のお話ですと、当時、西宮教会で3年間任期を、全うされたのは中野先生と大沢先生だったということでありました。で、伝道師を、終えられ、聖教師試験、聖教師となられた後に、99年春より沖縄教区にあります西原教会の牧師として2006年までお勤めになられました。2006年より西大和教会での牧会に従事され現在に至っておられます。沖縄で7年間牧会をなされたわけでありますけれども、その間に沖縄教区の書記をなさり、また今ニュースでも毎日のように出てくる辺野古の基地移設問題に関しては、基地建設反対運動などの平和運動にも積極的に関わられた先生であります。今日は先生をお囲みいたしまして、そのようなタイトルとしては沖縄のについてということで、私たちまだ見ぬ時をいただきたいと思います。では、もうこのままカレーのしばらくちょっとお待ちください。ちょっとタイミングを見計らった方がいいですね。はい、あ、開けたんですね。
もうすぐ出来上がりますので、ちょっとお待ちいただきましょうか。はい、
じゃあちょっとお話が、説教がね、西大和教会は10時15分から礼拝が始まるんです。で15分早いんですね。で、高野原は10時半からだっていうのは十分踏まえて、でも時計を見てたら、その、 いつも10時15分から始めてるつもりだと、ああちょっと話しすぎてるなと思って、その話をかなり端折ってしまって、気がついたら10時半からやったりちょっと責任を感じてますので、しばらく今森田先生から紹介があったので、ちょっとその辺の話も含めて話したいと思うんですけどもね、今前任の中野先生との次の伝道師だっていうことだったと、西宮教会でね。で、実は西宮教会を出て沖縄に行ってから、同志社神学協議会っていうのが2年に1回同志社で開かれるんですよね。で、そこへ、沖縄から最初の沖縄に行って、最初の年に同志社の方に行ったら、中野先生と会ったんです。で、中野先生はもちろん僕のことも知ってたし、僕も中野先生っていうのは知ってたんでね。で、まあ最初の会が終わって、そのみんなで、外でワイワイワイワイ話してたら、中野先生がさーっとこうやってきて、おー、小沢君、みんな西宮で3年もやって頑張ったって偉い偉い言うてんのは僕と君だけやで、みんな偉い偉い言うてるけどな、ほんまちゃうで、アホやなって思ってっていうふうに言われました。で、あ、そうですね言うてたんですけども、それだけ西宮っていうところはとっても大変なところだったというふうに言われてるんです。でも、まあ僕がの後からはその伝道師さんたちも、まあ一生懸命頑張ってるようでした。それ以降、まあ沖縄でいろんな活動とか、あるいは牧会とか励んで、いて、今西大和教会ですけれども、皆さんもたくさんの方々が多分ご存知だと思うんですけどもね、西大和教会は高見先生が、44年間牧会をされていたところで、その後私が西大和教会に来て、今4年が経とうと、4年ですね、丸4年になろうというところであります。なかなか幼稚園もあったり、それから幼稚園と教会が約20年前に作り出したチーロバ園という施設があります。先日チーロバ園と幼稚園と教会の修養会というものも開いたりして、合同の研修会とか開いたりして、さて自分たち一体これからどこに行くんだろうか、何に根ざしているんだろうか、そのことをみんなで考えるような、そんな時間を持っておりましています。奈良県伝道会では、ね、いろんな交わりとか集まりがあって、皆さんとも教会含めて親しくさせていただいてますけども、ちょっと礼拝の最初のところでも言いましたけども、なかなか最近奈良県伝道会の集まりっていうのがなかなか持ちにくくなってるっていうところなんですね。いろんな信仰の表現の違いがこういくつかあるんですけれども、今まではそうした違いっていうのもこう超えられるような奈良県伝道会だったんですね。遠藤先生も出られてますけれども、教師会があります。教師会ではいろんな立場の人たちが集まってきて、その場で必ず喧嘩みたいになるんです、議論になるんですね。もう口角泡吹き飛ばしながら、もう白熱しても、気合の入った、力の入った、でもそれが終わるとみんな穏やかになって、まあ、ちょっと冗談を言ったり、まあ、その時は一生懸命熱中してね、でその後は仲良くなって帰るっていう、そういうところだったんです。でもやっぱり最近はちょっとお話でも言いましたけれども、その違いっていうものをもっともっとこう明確にしていこうっていう姿勢をちょっと感じるようなところもあって、なかなか集まりにくくなってるのかなって、それちょっと残念だなって思ってるんです。それをなんとかやっぱり今までと同じように、違いがあってもこう乗り越えていけるような、例えばスプリングキャンプとか、あるいは
ろんな集会とかね、集まりとかね、信徒大会とか信徒研修とか、そういうところではやっぱり、たくさんの人たちと一致して、そして、お互い交わりを含めていきたいなというふうに思っています。まあ、これからも奈良県伝道会のことをこの覚えて、皆さんで仲良く楽しく信仰生活を守っていけたらいいなというふうに思ってますので、また奈良県伝道会の方の協力もぜひよろしくお願いいたします。そのところ、
それでは食事も揃いましたので、命名感謝でどうぞ召し上がってください。
Thank you. Thank you.
そろそろ食事も終わりましたのでですね、これから、大沢先生にお話を伺います。
それでは今レジュメを配ってもらっています。2枚やります。1枚は今日のこの発題のレジュメ、もう一つは資料で、第23回、教団総会議案第31号というプリントがあります。その2枚を今両側から回してます。遠藤先生からこういう会があるからせっかくだから何か話してって言われて、何の話でもいいよっていうから何の話しようかなって、やっぱり、今僕がやっぱり強く心に思っていること、それは沖縄のことであったり、それから沖縄教区のことであったり、するんですね。それは言ってみれば一体平和っていうのは一体どういうものなのかなと、平和って何だろうというところを素朴にいろんな経験を踏まえて、感じているので、ちょっとそのことを今日は話をしようと思って、レジュメを作っています。書いてますように、それから先ほど紹介してくださいましたように1999年から7年間沖縄の西原教会というところで主任担任教師をしてました。西原ってね、大体、どこら辺にあるかっていうことなんですけども、皆さん沖縄行かれた方いらっしゃいます？あ、すごい8割近いんじゃないですか。まあいや、観光でもいいんですよ。観光でもね、観光でいいんですよ。 うん、そんなね、やっぱり僕はやっぱり沖縄にいて、その7年間ね、で沖縄教区で、僕もあの平和ガイドっていうのをするんです。で、沖縄に平和ネットワークっていうあのボランティアのグループがあって、もちろんもう基地反対の気持ちをいっぱい持った人たちで、基地のその、平和ガイドっていうのをするんですね。で、例えば、糸数号っていうのが、南部の方にあるんです。アブチラガマっていうんですけども、そこの暗闇体験なんかでも、その自然の洞窟ですけどもね、そこ入って、暗闇体験を、話をしたり、それから、沖縄戦の証言をね、語ったり、でそういうことをしてるんです。してたんですね。で当然、沖縄教区にいても、平和に対しての関心強い牧師さんと、そうでないっていうのは本当は違うんですけども、それをこう表さない、みんなの教会のところでは表さないっていう人も、いう牧師さんもいて、でもやっぱり、みんな平和っていうのは持っていて、で、内地の方から、教会関係の人たちがそのガイドを求めたり、あるいは沖縄教区との交流を求めてやってくるんです。でも、なんかね、ちょっと違うなって感じてるのは、その沖縄にいる、沖縄に来た、その、いわゆる内地の人たちが、沖縄がって、大和がって言うんですよ。大和が責任なんです。大和が問われてるんですとかっていうのも散々言うわけです。その人も大和んちゅなんですよ。内地、僕は内地って言うんです。内茶って言ってるんですけども、その人も内茶なんです。で、いや、俺らも沖縄にいてみんなを迎えて大和がって言うけども、僕らも同じその大和やないかというのはすごく強く感じるんですよね。でそんな風にしてなんかこの思いっきりこの来てせっかく来た人たちにこの大和がってこの責任をねこう問うようなことっていうのは僕はやっぱりねもうしんどいんちゃうかなって思うんです。もちろん大事っていうのは思いますけどもね。だからやっぱりそういう意味では観光でいいんですよ。だからそうすごく話だいぶ遠回りしましたけどね、観光でいいってことなんです。観光でやってきて沖縄の海を見たり、あるいは空を見たり、あるいは花を見たり、それが今から64年前、63年って書いちゃいましたけども、64年前、もう全部が血に染まっていったり真っ暗になったり、草も木も一本も生えてないような状況になった場所だっていうことをね、綺麗な海を見て感じてくれるだけでいいんです。だからね、観光で僕はねいいと思ってます。で話戻しますね。僕いろいろとその脱線するんですけども、そうでね、これだけ8割の人がね沖縄行ったっていうのはね、かなり僕はねすごいことやと思います。じゃあ皆さん那覇って大体どの辺にあるか分かりますよね。沖縄県のいわゆる南部の方に位置するところで、那覇があってその東側に首里があります。首里城ね。でその首里城から東側のところに西原っていうのがあるんです。ちょうどだからね、那覇西海岸の端っこですけども、反対側にあるのが西原っていうところです。西原教会、そこで僕は7年間牧師をしてました。それからその西原っていうところには沖縄キリスト教短期大学っていうのがあって、でそこでずっと非常勤の講師を7年間やっぱりしていました。で、先ほども話があったように、その間今とてもテレビとか新聞とかでよく耳にする辺野古への基地建設運動、あれはね普天間から基地を移設するってみんなパッとね、あるいは新聞でも書いてますけども、あれはもうとてもじゃないけどもね、移設なんてレベルじゃないんです。花からね、沖縄、米軍は辺野古に、1945年の段階からあそこにね新しい基地を作るっていうのをね、マスタープランを作ってるんですよ。だから我々普 ね、あそこに基地を移設するんだというふうに言われてますけども、いや違う、あそこに新しい基地を、ね、建設するんだ、それの、ね、反対運動をずっとしてました。これもやっぱり最近の新聞の報道なんかでは、ことのきっかけっていうのはだから1985年に、小学校の女の子が米軍にレイプをされました。3人の米兵たちにね。そして、そのことで県民の怒りがもううわーっとこう盛り上がって、だから沖縄の基地の経営負担を減らさないといけない、だから基地を動かすんだっていうふうに話持ってってるでしょ。でもだからさっきも言ったように、1945年からあそこに基地、新しい基地を作るってやってるわけだから、みんな85年のあの女の子がレイプされたこと、それをこう、それでみんなが怒ってると、怒ってる、沖縄ではわじわじするっていうんだけど、